こんばんは。イカイチカは第252回目の放送が、始まりましたけれども、ですね、本日は、西暦2025年8月の、21日ですね。前回の、放送から少し、日にちが経ちましたけれども、まあ前回は8月の確か8日とかだったかな、と思うんですよね。で、今日が8月21日です。前回251回目、そして今回が252回目と、いうわけですけれども、実はですね、すいません、このイカイチカは、今日はですね、私、ノスタルジー鈴木が一人でお届けしております。そして、収録しているのはですね、今、まあ、最近この余裕ケースが多いんですが、市川市内のストリートを歩きながらと。ただ、いつもはですね、大体そのストリートを歩きながらの収録っていうのは、まあ、午後、まあ、昼下がりとか、夕方とかが多いかなと思うんですが、実は今ですね、8月の21日、2025年の8月の21日ですが、時刻はですね、だいぶ、深い時間です。はい、日付はまだ、変わってはいないですけど、そんな状況で今、ストリートを歩きながらですね、収録をしていると。まあ、できればもう少し早い時間に収録できればなという考えもなくはなかったんですが、まあ、いろいろとですね、今日はこの2025年8月21日、私、ノスタルジー鈴木はですね、まあ、仕事をいろいろとしておりまして、収録が遅い時間になってしまったということもあります。いつも一緒にですね、お届けしている稲村ジェーンさん、そして、単にですね、いつもお届けしている、一緒にお届けしているだけじゃなくて、実は、このイカイチカワというですね、もの、このポッドキャストを始めようという発案をですね、したのは、私のノスタルジー鈴木なんですが、イカイチカワというこのポッドキャストを実際にスタートした、第1回のですね、第1回という、記念すべき放送を収録し、公開した、配信した人が誰かというと、実は稲村ジェーンさんなんですね。私はそこには実は関わってないです。第1回の放送というのは稲村さんが単独で、行ったということなんです。実はその第1回の放送というのはですね、いつだったかというと、今日からですね、見るとちょうど5年前、2020年の8月21日でしたね。多分時刻はですね、夕方ぐらいだったのかなと思うんですが、その回のタイトルが確かですね、第1回イカイチカワのタイトルは、初めての新大久保っていうタイトルだったと思うんですね。なので全然この市川市とはあまり関係ないんですが、まあただ話してる人が市川市の稲村さんだというぐらいの感じですかね。そしてそこでですね、まあ新大久保に初めて行ったと、東京の新宿区のですね、新大久保。ちょうどですね、稲村さんがご家族と、一緒に、新大久保の方に、なんだったかな、ちょっと、細かいことはちょっと私も今思い出せませんけど、確か、なんか感激、劇を見に、劇か、舞台かな、何かをこう、見に行かれた、その帰り道だったような気がしますが、そして新大久保、コリアンタウン、韓国のいろんなお店が立ち並んでいます。当時もいましたし、今も、まあ、韓国のですね、カルチャーとかフード、そういったものがすごく人気なんですけれども、その新大久保にはそういうお店がいっぱいあって、で、確かその時に、トゥンカロンというですね、あれマカロンなんですかね。私もちょっとあまり把握してませんが、当時も稲村さんがですね、放送で、トゥンカロンとかなんか発音も、稲村さん自体もこう慣れてない感じで、トゥンカロンとかなんか言ってましたけど、私も実際にこのトゥンカロンなるものがなんだかあんまり分かってませんが、まあ韓国の美味しそうなお菓子、スイーツなのかなという気はしますが、まあその話をされていた。実は今でもですね、この第1回の放送は、ポッドキャスト聞くことができます。まあ、フリースタイル市川、特定非営利活動法人、NPO 法人フリースタイル市川のですね、イカイチカワに関する、ことを書いた、記事がありますが、そこにリンクが貼ってあってですね、古い放送はここから聞けます。最近の放送はここから聞けますというリンクが、貼ってありますので、ぜひ、気になる方は、第1回の放送を聞いていただければなと思いますし、あと少し前に、本日ですね、2025年8月21日にですね、旧ツイッターこと現 X の方でですね、第1回のイカイチカワの、まあ、この5周年、ちょうど今日が5年目だということで、第1回の放送のを聞くですね、聞けるそのリンクをですね、貼って X に投稿してますので、 2025年の8月21日に、いかいちかわの X のアカウントで投稿したものを見れば、そのリンクをですね、チェックしていただければ、第1回の、初のですね、このいかいちかわの放送がどんな内容だったか、初めての新大久保というのはどんなものなのか、でトゥンカロンとは何なのか、これが、わかるかなと思います。はい。で、新大久保という場所はですね、私もですね、今年は行ってないかな。でも去年は行った、あ、確か、今年かな、去年かな。でも、行きましてですね、遠からぬ過去に行ったんですが、で、まあ、その時は、コリアンタウンというか、そこも、まあ、行きましたが、実は、韓国系だけじゃなくてですね、結構いろんな、国のですね、まあ、主にそのアジア系のですね、アジアの各国のいろんな、料理を出してるお店とか、いろいろと本当にありましたね。はい。で、という、まあ、すごく印象があるんですが、ただ、めったに、そんなに、高頻度で行くわけじゃないんでですね、本当に、こう、なんか、物珍しさでいろいろとキョロキョロしながら、いろんな店あるなとか、いろんな人いるなって感じで見て、ちょっとした旅行気分みたいな感じで歩いた覚えがあります。私もそこは家族と一緒に行きましたけどね。でですね、実は、まあ、そういう、で、なんかストリートで売ってるものを買って食べたりもしたわけですが、ですね、ちょうどその時に、その新大久保の、まあ、JR 新大久保駅、の近くにですね、まあ、そのコリアンタウンとか、タウンというかコリアン系のお店とかですね、アジア系のいろんなお店がある中に、まあ、通りに面したあるビルがありまして、そこの、確か1階はですね、おそらく、確かファミリーマート、コンビニエンスストアのファミリーマートが、入っているビルだったような気がするんですが、そこのビルのですね、まあ、エレベーターでパッと7階まで行きますと、そこに、まあ、ビルの一室というか、ワンフロアが、まあ、規模は大きくないんですが、まあ、ビルの一室なんで、その、決して、巨大なですね、ビジネス、系のオフィスビルとかとは違うんでですね、まあ、雑居ビルという表現はちょっと合わないかもしれませんが、まあ、ビルの7階にある、まあ、こじんまりとした、博物館があります。これが何かというと、高麗博物館という名前なんですね。で、ここがですね、まあ、日本と韓国の、まあ、歴史に関する様々な展示物が、こう飾られて、展示されていてですね、あと、まあ、ミニツアーみたいなのが、ツアーというか、その、博物館の係の方だと思うんですが、そういう方が、来訪した人にいろんな資料の説明とか、展示している資料の説明とかをするというような、まあ、ミニツアー的なこともしていたりする、そういう、まあ、高麗博物館というのがございます。そこに私、家族と共に行きましたけれども、非常に本当にですね、まあ、その、まあ、日本と韓国の、互いの歴史っていうのは、まあ、その、本当に、私もどう言っていいのか、どう言っていいのかわからないというだけですけど、まあ、なんだろうな、例えば義務教育の中でですね、社会の歴史と、歴史関係の授業と受けてきましたけど、で、とても近い国である韓国についてですね、そのなんだろうな、歴史の中、日本の歴史の中で、世界史というよりは日本の歴史の中で、日本がですね、日本が関わった外国ということで、まあ近いので、まあ中国の、影響を受けたとか、例えば、遣唐使とか遣隋使とかありましたよね。これはまあ中国との関係だったりしますけれども。で、韓国の朝鮮半島ですね。朝鮮半島との関わりなんかではですね、まあこう、確かそこでもこう、私もちょっと本当にそういった歴史が、まあ歴史全般あんまり明るくないんでですね、コウクリとかクダラとかですね、なんかありましたよね。そんなものが、そういうかつての朝鮮半島にあった国の、ね、ありましたね。なんかそんなことは知ってはいました。まあ、それもまあ、面白い、興味深いと思ってね、学んだというよりは、まあ、国の名前というかですね、朝鮮半島にどんな名前の国があってみたいなことを、テストのために覚えるという、最終的には結局そういう風になってしまって、あまり興味を持てなかった。興味自体はあまり持てなかったんですが、まあそれも含めて、あと義務教育の中でですね、近現代史の中で、韓国、あるいは朝鮮半島と日本の関係というものを、ちゃんとこう勉強した記憶がないんですよね。授業をちゃんと私は聞いてなかったということもないと思うんですよね。 つまりあんまり実際に扱われなかったのだろうと思うんですよ。で、もうその、そして義務教育を終えて随分時間が経ちましてですね、もう2000、まあ、今世紀、21世紀に入った後でだと思いますけども、まあ、この両国の関係とかをこうし、まあ、学ぶと、勉強という意味で、いわゆる勉強は全然してないんですけど、まあ、メディアとかを通じて、あと、まあ、本を読んだりとか、いろんな、まあ、報道とかで、まあ、知ったりしながらですね、いろんな関係があったということをまあ、なんとなくはこう、ぼんやり生きていてもですね、どういうことがあったかということぐらいは知っていることも結構あったんですが、ただ、例えばですね、まあ、教科書の歴史の授業で出てくる言葉としては、韓国併合って言葉がありますけれども、じゃあこれがどういったことを意味するのかって、そんなにこう考えずにですね、これ例えばこう、当時の、植民地主義みたいなものが世界をこう吹き荒れていた中で、日本もそういった、そのいろんな他国を、まあ、占領下に置くというようなことがあったわけですが、最も近いですね、韓国をまあ併合したとか、そういうことがあったりしました。まあ、他にもその戦争の時にですね、いろんな、国をこう、植民地にしていったという話はあるわけですけれども、だからその、この話っていうのが、で、なんだろうな、例えば、この前の選挙とも関係ある、ちょうど7月に参議院議員選挙があってですね、そこに、ある、まあ、現職の議員の方が、今回も立候補したんですが、落選してしまったという議員の方がいまして、ちょっと名前はあえて言いませんけども、その方がですね、かなり意義のある活動をされていて、何かというと、あれは山口県なのかな、広島県、山口県、あれですね、宇部とかの近くでしたっけ、調整、長く生きるとかで調整ですね、調整炭鉱っていうですね、まあ、炭鉱って石炭を掘るというところですけど、これの調整炭鉱っていうのは昔ありまして、私はその、まあ、当時その、戦争の前ぐらいの時代ですかね、まあ、石炭をどんどんこう掘ってですね、それでその工業化機械を作るとか、そういった産業のために石炭が必要となっていたわけなので、それをどんどん取っていたわけですが、まあ、その非常に過酷なわけですよね。まあ、現在でもですね、その石炭っていうものに限らずですね、そのいわゆる鉱山とか、まあ、レアメタルとかもそうですけど、そういった、まあ、鉱物を取ると、石ですね、石的なものをこう掘って取るのはとても大変です。今であれば、まあ、様々な重機を使ってですね、機械を使って掘れるってこともあるんですが、それでも外国なんかで、実際に子供なんかがですね、自動労働で危険な状況で、まあ、取ったりしている。例えば、まあ、ダイヤモンドなんかをですね、アフリカのある場所で掘る仕事なんていうのも非常に危険だっていう話は聞いたことがあるかもしれませんけど、まあ、その調整炭鉱というのがまあ、ありまして、そこでですね、まあ、炭鉱なので、いろんなところでいろんな事故がありまして、そして、まあ、人が死んじゃったり、怪我をしたりということが、まあ、たくさんあったと思うんですが、調整炭鉱でですね、その、まあ、水が流れ込んできてですね、もう今ではその入り口が、まあ、水の底なんですね。で、死んじゃった人も、そこの、今でも、その、まあ、死体というか、遺骨がですね、拾われないまま、見つけられないままですね、海の底というかその炭鉱の閉ざされた入り口が閉ざされちゃって、その中にあるはずであるという状況っていうのが今の時代まで続いていると。もう何十年も。まあ、今年、戦後80年ですけれども、今月8月15日に、まあ、ちょうど日本が敗戦したという日からですね、80年が経ちましたが、まあ、実際にはその9月の2日ですか、調印して、調印をしたということで、なんで書類上は、そこが終戦だというふうになるのかなと思いますが、8月19日に、まあ実際に8月14日なのかな、7月に出ていたそのポツダム宣言というその宣言を、8月の14日に日本が受け入れて、 まあその直前にですね、原子爆弾が2発、8月の6日と8月の9日に広島、長崎に落とされまして、もうこれはもう、戦争を継続することはできないということで、8月の14日に保存宣言を、受け入れて、で、8月15日の正午に、ラジオで昭和天皇陛下が、玉音放送ですか、あれをやったと、弾の音とかいて、あれをやったということですよね。で、まあ、これが80年前というのが1945ということで、太平洋戦争が、あるいはアジア太平洋戦争が終結した年、この夏がそういう年です。まあ、実際にはですね、いろんなところで、この日が来たから急に平和になったわけではもちろんないというわけですね。例えば沖縄の話を一つとってもですね、いろいろと悲惨な出来事があったりします。けれども、その調整炭鉱の話なんかをですね、落選してしまったんですけど、参議院の議員だった方がですね、この問題を取り上げて、現地に何度も足を運び、例えば、この朝鮮炭鉱っていうのが、さっきの話とどう繋がっているか、新大久保の話とどう繋がっているかっていうことで言いますと、当時ですね、日本には朝鮮半島からやってきている人がたくさんいたわけですね。韓国を併合したということで、韓国は日本の国の、一部だったということで、で、現地でいろいろと、働いている人もいますけど、日本に来てですね、働くと、例えば、お金がいいよということなのか、いい暮らしができるよということなのか、日本に行くともっといい暮らしがあるよ。で、韓国、その朝鮮半島の中でも特に、貧しい地域なんかがあるわけですよね。で、そういうところから、ある村とかからですね、たくさん日本にやってきたりして働いている人がいっぱいいたと。実は、市川市にも多分あったと思いますが、そのおそらく北総地域、この千葉県の北総地域って言いますけど、この辺りで鉄道を敷くためにですね、鉄道の建設現場も結構危険なんですよね。各国で危険な肉体労働、こういうものを、朝鮮半島から来た。場合によってはですね、もちろん志願してやってきているんだという、ことになっているにしても、半ば無理やり労働力が必要だから、しかも過酷できついですね、労働、低賃金の労働というのをさせるために、そういうですね、朝鮮半島から人を連れてきていたという話もありますが、千葉県でもそういうことがあったりしていると。で、さっきの朝鮮炭鉱とか、全国のいろんな炭鉱みたいな、とても厳しい労働環境のところでもいっぱい働いている人がいまして、なので朝鮮炭鉱というところでも、水没というかそういう水のが流れ込んできちゃってですね、もう助からないっていうんで、もうその炭鉱は見捨てられたような形になりましたが、そこにも犠牲になった人にもですね、たくさんの朝鮮半島から来ている人がいっぱいいましたよということでございますけれども、そんなことでそのさっきの新横浜にあるですね、高麗博物館という、ビルの7階にあります。けれども、この高麗博物館はとてもいいところでですね、勉強にもなりますし、で、そこでですね、博物館で、ちょっと小さな売店がありまして、資料も売ってたりするんですが、過去に、催された企画展の時に作った、ちょうど映画のパンフレットぐらいの厚さのですね、そんなに、なのでページ数は多くないんですが、でもカラーで、大判のですね、パンフレットみたいなもの、その企画展のパンフレットみたいなものなんかが販売されていたりしまして、私も2冊ぐらいそれを買ってですね、持ち帰りましたけれども、いろいろとその日本と韓国、その、トゥンカロンというですね、韓国の美味しいお菓子を買って食べる、そういう素敵な体験を日本にいながら私たちは享受できると、あるいは世界で大人気のですね、K-POP、韓国の音楽をですね、素晴らしいエンターテインメント、音楽をはじめ映画とかですね、いろんなものを、日本にいながら楽しむということもできるということもありますし、今ではもう、韓国で活躍するスーパーアイドルのグループに日本人が入っていたり、あと、いろんな形で日本と韓国の交流というのは近いこともありますしですね、いろいろと相互に影響し合って、いる関係にもあるなというふうに思うんですが、そ という、とても大変悲惨なですね、歴史っていうのもあるというわけですね。はい。で、それを学ばないでいられるということも、そういうことがあったんだと思うとですね、もう、じゃあ、あとどんなことがあったんだろうとか、それゆえにこういう問題が起きたのかとかですね、なんかその、当然歴史でいろんなその、ある時にポッとこう、一つの出来事が発生するわけじゃなくて、こういう出来事があったから、こういう人たちがここにいて、その時にこういう事故が起こるべくして起こった、あるいは偶然起きてしまった、その時にそこにいた人がご犠牲になるんだ、なってしまったんだとか、そういう、歴史は、点ではなくて、点がこう繋がってですね、点を繋げて線として考えると、様子が見えてくるというか、いう形だったりします。まあ私も本当にいろんなことを知らなくてですね、例えば、よく、この、参議院、選挙の時とかもそうでしたかね。あと、この、こういう戦争の話になるとですね、よく言われる話で、日本が中国と戦争していたわけですけども、南京という当時中国の首都がそこにありましたけどね。南京。で、その南京事件、言い方によっては南京大虐殺なんていうふうに言うこともありますが、そうするといろいろと、そんなものはなかったという意見も出てきたり、今でもそういうことを言う人がいたりしますが、南京事件というふうに、言う表現をしたりもします。それは別に、それは虐殺がなかったと言ってるわけではなくて、南京で、ある12月にですね、起きたということだけではなくて、日本の陸軍とか海軍が南京に攻め込んでいく過程でですね、いろんな、殺戮とか、略奪、物を奪うとか、そういうことが起きていて、そういうことをしながら南京に入っていたということを含めて、南京に関わる事件ということで南京事件というふうに表現しているというような解説なんかもあったりするわけですけど、これについても、私も全然詳しくなくて、最近いろいろまた本とか読んだりしてるんですが、岩波から出てる本を買ったりして。例えば日本がですね、これは戦争をしていた、相手国というわけですが、例えばフィリピンってやりますよね。フィリピンは、もともとアメリカ軍が、植民地にしていたと思うんですけど、そこに日本が、その太平洋戦争が始まって、日本が入っていって、アメリカからその主導権を奪って、今度は、フィリピン、首都マニラがありますけど、フィリピンの人からしたら、アメリカ軍は憎いかったけども、そこにアメリカと戦う日本がやってきて、アメリカを追い払ってですね、倒して、日本がそこに座ったと。じゃあ、その日本は、フィリピンの人たちを助けるかというと、実際にはそこまた、植民地を取ると。として、そこをですね、ちょうど今、ランナーが、さっそうと私を追い抜いていきましたけど。そんなことがあったりして。で、日本軍がじゃあそのマニラ、フィリピンのマニラでどんなひどいことをしたかっていうこととかも、その南京の話は様々なそんなことがありましたから、過去に。あったっていうのはその報道のされ方とか、いろいろとその、被害者の人数に関する問題とかでいろんな取り上げられ方をしたりですね。あと、90年代にある有名な、漫画家が、取り上げたりしたことにも多分あって、非常に大きく話題になって、多くの人がその南京でどんなことがあったとされているかとか、それをなかったとする意見を持つ人たちもいるんだってことなんかを知ってる人多いと思うんですが、じゃあフィリピンのマニラでどんなことがあったのか、日本軍がどんなことしたのか、フィリピンのマニラのなんとかホテルというところでこんな事件があったっていうこととか、私全然知らなくてですね、たまたまいろいろとこう、調べていって知っていったということがありましたと。いうわけですが、2025年8月21日、私がですね、この時間、だいぶ今遅い時間なんです。まだ日付は21日、8月21日で、ですけれども、この時間、だいぶ遅い時間、何時とはあえて言いませんけど、ただ歩いているだけでも汗をかきますね。半袖半ズボンといういでたちですけれども、8月になるとですね、 戦争に敗れたと、そういうことで、こういった話題を多くする、記事にしたり、こうやって放送で話したりですね、本が出版されたり、雑誌で取り上げられたりっていうことが増えますので、まさに8月、カレンダーで8月になるとそういうことが多くなされるということで、これをカレンダージャーナリズムなんていうふうに、揶揄する意味合いで、8月だけでしょ、どうせみたいな形で表現、言う人もいるんですけれども、でも、カレンダージャーナリズムだとしてもですね、1年に1回は8月がやってきますし、こういう何周年という、何年目ということをきっかけに、本当はそれが節目でも何でもない、ただの数字の話なんですけども、それをきっかけに、もっと知ってみようと思う人が出てきたり、それをきっかけにいろんな意見の人が出てきて、また物議を醸したりするのもあると思うんですが、だからこそしっかりとした、知識を身につけたり、記憶を、とか、体験談を継承していく必要が絶対あるなというふうに思ったりもするわけです。市川市がですね、市川市の公式の YouTube チャンネルというのがあります。けれども、ここでですね、ちょうどですね、太平洋戦争の時に市川市で、戦争を体験した方というのが、今もご健在なんですが、そういう方にですね、6名に市川市の方でインタビューをしまして、その方々がお話をされている様子がですね、動画として記録され、その映像が今、市川市の YouTube チャンネルで6本公開されています。これに関して私もフリースタイル市川のウェブサイトの方でも取り上げて、こういう素晴らしい企画を市川市の方がやってくれたんで、80年ということでやってくれているんで、ぜひ皆さんウォッチしてほしいなということを記事に書きましたけれども、本当にどの方のですね、お話も、ちょっと、ああだこうだというふうに言いづらいようなぐらい、非常に衝撃的なことばかりです。その語っている方はですね、これまで全く語ったことなくて初めて語ったという人がいるかどうかはちょっとわかりません。中にはいろんなところで語ってらっしゃる、語り部のような形でやっている方もいるんだろうなというふうには思うんですけれども、それでも基本的には全て辛いような思い出が多いわけですね。実は、日本がその終戦間際に、いろんな、作戦とも言えないような作戦をやっていた。例えば特攻というのがありますよね。特攻隊というのが。ちょうど一応申し上げておくと、平井さんという方がですね、語ったお話の中に、自分の平井さんという方の同級生の、ご兄弟ですね。確か、たくさん兄弟がいる方で、平井さんのお友達というのは一番末っ子。一番下の弟さんという形で、この兄弟の中の、長兄、最も上のお兄さんに当たる人がですね、自ら志願して、パイロットとしてですね、戦闘機に乗っていたと。で、特攻隊になってですね、最後に、特攻隊なんでもう帰ってこれませんから、行ったきりだと、相手に突っ込んでいって終わるわけなんですが、最後にですね、コンロ台の根元という場所がありますけれども、そっちの方にポッと、戦闘機で行くんで、で、こういう風な飛び方をすると、それで最後に、お別れの挨拶をしようと思うから、みんな来てくださいということで、よかったら来てくださいということで、お知らせがあったらしいんですね。で、どうやらなんか町内会みたいなやつの、そのものの、回覧板だか、掲示板かなんかで、そういうことを知ったらしくてです。知った人が結構いてですね。で、江戸川の、堤防というか土手というか、そのあたりに、人が、みんなが、見送りにというか、お別れのために来て、で、実際にその戦闘機がやってきて、3回翼をこう、ぐるっと回りながら、旋回しながら翼をこう動かして、挨拶して、そしてあの飛んでいったということを、平井さんはお話されてましたけど、そういう特攻に関する思い出、実体験としてですね、そういう体験がある人が市川市でもいらっしゃるということを、私も知りましたね。というわけで、伊賀市川、ちょうど始まって、今日が5年目というわけですけれども、今日が252回目かな。で、 ですけれども、まあこれからも平和である以上は続けたいと思いますし、まあ実際には平和じゃなくなっても続けられるものなら続けたいですが、まあ そんなことは嫌なことでありまして、平和というものを微力でもそれを作るということに、自分なんかですね、力をこう注ぐことができるか分かりませんが、そういうことをしていきたいなというふうに思っている最近の私でございます。というわけで、いかいちかわ第252回目の放送、そしていかいちかわが始まってちょうど5年目、5年前の今日始まった8月21日はいかいちかわ記念日というわけで、2025年8月21日の放送はこれにて終了したいと思います。ノスタルジー鈴木でした。